地戦闘大戦 .com。本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン。
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上の忍びライター市村、
よろしくお願いします。こんばんは。
ということでね、銭湯大帝ドットドクムということで、なんかあの頃ね、
そうね、
2月19日からロードショーしてる、
あれ、すいません、これがアップされるのは多分だ、ね、4月とかね。
そう、多分そう、
4月、
3月にはなんだ
けど、3月にはなんだ
けど、まだやってんじゃないかな、うん、やっててほしいね。あの頃で、有馬湯が銭湯のシーンで使われてる
って ことで
ね、松坂桃李君が来たらしくって、ね、
そうです
よ。あと誰が来た？
あとは、でも、芹沢さんなんだっけ、
芹沢さんって、あの芹沢さん、
芹沢さん、
なんかちょっと、俺たちが取り上げた映画で、
よく出る
あの人、
ポカポカドケンだろう、
うん、俺あの人好きなんだよね、右から2番目の、あ、左から2番目の人、
山中さん
、うんうん、山中隆さんだ、ね、あのアウトレイジとかにも出てる、う
んうんうん、ちょっとあのダウンタウンのまっちゃんに似てる、
そうそうそう、もうこの人もずいぶん前から出てる、
うん、ね、
うん、ね、
うん、え、市村見たの？
俺まだ見てないんだよ。
ああ、試写会呼ばれたりしなかったんだ。
それ呼ばれるわけないでしょ。場所場所だけど。いやいやいやみたいなもんで。
試写会のあのなんか
招待券とか。招待状はもらいました。映画のね、
うんうんうんうん、
映画の招待状もらったんですけど、うん、あのムビチケってやつで、うんうん、あのスマホがないと使えないみたいな。
う
ん、
ああ、ね、じゃあ俺がもらうわ。
ああ、いいよいいよ。もしだったら、俺見に行くか見に行かないかわかんないから。
マジかよ。
うん。
面白そうだよ。
これすごくいい映画みたいだよ、
うん
ね、
うん、
この間ね、なんだっけ、おふくろ去年さ入院したんですよ。だからそれこそあの頃を撮った時と、
うん、
ずっと入院というか、まあ、施設に入ってて、うん、あのリハビリ用の、
うんうん
う
ん、
うちいなかった、
うん、
でまあ去年の年末ぐらいに帰ってきて、うん、で今年かたまたま飯時にさ、
うん、
俺も報告してなかったから、うん、あんた去年アニメでなんか撮影とか使わなかったの、芸能人来なかったのって飯にそういう話になったからさ、ああ、あの松坂桃李君の撮影と、それからあのヤクザモンのねラーメン映画 の東京ドラゴン飯店っていう、
うん、あれ、そうなんだ、
あれを、うん、あのでやって、東京ドラゴン飯店誰が来たの、うん、そら元宮安風さん、うん、
はいはいはい、
つったらうちのおふくろさ、
うん、
今日本統一すごい見てるんですよ、 V シネマ
の、渋すぎるな、あれ結構長いや
つ、長い
ね、長いですね、
日本統一大好きでさ、
うん、
やっぱ見ると元気出るんだって、
うん、
誰も諦めないから自分もリハビリ頑張らなきゃって気になるって見てるんですよ、
うん、
え、本宮さんが来たの、
うんうんうん、
あんたサインもらったの、いや、そんな別にもらわないよ、あと誰来たのって、うん、あの小沢ひとりさんと、え、小沢が来た、お見せがよ、
そうそう、
小沢ってあそこは日本統一見てる人だと小沢なのかみたいな、小沢来たの、小沢、うんうん、サインは、いや、うん、悪いけど小沢ひとりさんはもう怖くてサイン取るじゃないかなって本当に怖いオーラ出たからって、あのさ、本宮さんのお兄さんで原田龍二さんっているのよ、
うん、
いるね、で、あのね、え、原田龍二さんがさ、ドラマで来るようなこと、撮影に来るようなことないかしら、私大好きなんだけどさ、
うん、
そんなに来ねえよか、そんなことあるわけないだろって言ったら翌日ですよ、原田龍二の YouTube ですけど、あの有馬湯で撮影してくださいみたいな話がして
マジで、
マジで、
すごいじゃん、
うん、で、ああ、引きが強いな、おふくろ、ああ、いいですよ、
うん、
まあ、あの、でどうしようかなと思ったんだけど、
うん、
あのほら開始する前だったら全然いいんだけど、
うん、
中でお客さんいる時にご迷惑になりませんから、うん、回していいですか、原田龍二さんとお客さんがこう触れ合ったりするのって言ったら、うん、大丈夫だと思うけどまあ、うん、つって、
うん、
それでまあほら俺入り口でさ、あのお客さんにさ、すみません、原田龍二さんという役者の人がこれから来ると思うよってなってるんですけど、うんうんうん、 まあ大体ね、そのパートさんとさ、あのうち座ってくれてるパートさんとお客さんとさ、もうみんな同じ反応よ。原田龍二ってなやろ、あの車の中でなんか女の人がやっちゃってなんか女になっちゃってあのあれだろみたいな、ちょっと男前だけどさ、なんかちょっと良くないやつだろみたいなさ、そうですねその別に悪い方じゃないと俺は知らないですけど、悪い方じゃないと思うんですけど、もう一つそのあのうちにわざわざその言ってくれたのはさ、もう一つ実はゲストが、あの来るというで、そのゲストはその入れ墨の方なので、どなただと思う、
え、でも入れ墨が入ってるっていうことは別にバレてもいい、
いやもうすごい入れ墨ですよ、ね、顔まで入れ墨、あの人です、あの人です、
誰、
ウリタさんです、
ウリタさん、
ウリタさん、
ウリタアツさんですよ、
新宿の
アウトドアのカリスマのね、ウリタさん、ウリタさん、
あ、来たんだ、
来た来た、
すげえな、それ
ほいで来てさ、我慢あって原田龍二さんとその、ウリタさん来てさ、まあまあウリタさんってのはさ、まあ予想できると思いますけど、ジェントルな人、
あー
すっげえジェントルな人、シャイでジェントルな方、礼儀正しい方、すごく、原田龍二さんってのはさ、まあとにかくその普通にいろんな人とこう腰低く接するわけですよ、でも俺もカウンターとかにいてさ、お客さん来るときにすいませんすいませんって一応やってたけど、中でものすごい盛り上がってるわけ、ドッカンドッカンお客さんと会話して、うわすげえなーって思って、まあ、今 YouTube で上がってますけど、うちの常連さんと瓜田純史さんが、あの浴槽で話してるっていうシュールな映画原田さんも普通にフルチンでなんか、あとなんかあのそこの脱衣所踊ったりなんかするようなやってらっしゃいますけど、それであのうちのおふくろさ車椅子じゃん、まあ、こっちに出てごらんなくてねえからさ、でうちのおふくろが原田龍二さんって書道がうまいんですって、だから筆ペン用意しておいて、でこれはあのなんか博物館で買った筆ペンだから、美術館のグッズのね、でこれを原田龍二さんにプレゼントしてほしいっつって、であの終わった後渡したの原田龍二さんに、あのおふくろからですって言ったら、失礼ですけどお母様あの僕ご挨拶に行っていいですかって本当にそうして裏に来てくれて手握って挨拶してお世話になりましたみたいな挨拶、まあおふくろ感激してさ泣くわ、そら泣くよだ
って 言う
のなんだもんだってと思ってさ、原田龍二さん、こっちは何も言わないよ、ペン渡してお母様って、いや今日はちょっと車椅子で出てこらんないんで、あのお気持ちだけって言ったら失礼ですけどお邪魔させていただいてご挨拶していいですか、向こうから言ってた、いやすごいなこの人と思って、そういったらまたおふくろさんどうしようもないこと聞くわけですよ、ねお聞きしたかったんだけど、弟さんとあなたとお母さんにはどっちなのってでもいいでしょそんなことって僕は母にの方に似てますねなんてありがとうございますそれでこっちも出てきてさ、お客さんとこうちょっとあの人絡みあってさ、人絡みあるんだけどさ、もうほらみんなこういい人じゃん、なんとなく原田さんがさ、ちょっとそこまで言うのちょっとみんなやめてくれみたいな感じになるじゃないですかね、なんかお相棒に出てるんですって、
ああそう出てる、
でなんかちょっとあの女好きで女で失敗しちゃう検事かなんかの
トリッキーな感じ
の役でね、でもおばあちゃんのお客さんとかがさ、原田さんあなた男前なんだからもっといい役選ばないとダメよ、いや僕あの役好きなんですけどそれやめてくれちょっとそれはちょっとって俺思うんだけど、まあ慣れてるからね原田さんはね、あれだけですよね、これでも翌日ですよ、翌日うちにいたのはほんと3時ぐらいだけど、翌日もうパートさんね、お客さんね、もうねワイドショーったらよくねえなもうね男と女のことなんかねほじくり返してさ、なんかあの時謝らせただろみたいな、よくねあんないい人みたいな、うわすっげえ3時間いただけで全員味方にして帰ってっちゃった、
なるほどね、
いやすごかったですよ、ちょっと風が起きました、俺も原田さんのこと好きになりました、あの YouTube で原田龍二チャンネルみたいなのがあって、2回ぐらいアリマイ使ってる、あのところが思ってますけども、
まあ、その辺がちょっとスキャンダルを起こしてもすぐ復活できるような感じなんだろうな、その辺が
その辺スタッフ系が良さそう
だね、いやーノリであれはスタッフ系いいでしょ、 ね、いやなんかすごいなと思ったよ。だからこのたくさんの人と会って接してきたから、うん、こういう洗練され方してきたんだろうなっていう感じがあって、うん、なんかスターの方がみんなでも、うん、だから言われ慣れてるんだ本人はね、うん、あらテレビと同じ顔してるわよあなたみたいな。それはそうだっ
ちゃう今時
そうだ、まあ、うちのお客さんとかほらおふくろとかみんなそういう盛り上がり方だからさ、
いいお客さんだね。
原田さんもう一回最後に顔見してなんて俺はちょっとすまんそういうの恥ずかしいからやめてほしい。でも、まあ、まあ原田さん慣れてるだろうし、うん、なんかねなんかすごくこの辺一帯の人たちに、うん、あのいい思い出を残して、ね、原田さんとウリタさんはね、うん、去っていきました、うん、
そういうのはいいね、
うん、よかったよかった。そんなにだからね、うん、何度かそのプロ屋を撮影で貸したりしたことあるけど、うん、嫌な思いって特にないけど、うん、まあみんなプロだからさ、うん、
ま
あ、
ギャラが安いとか、
ね、ギャラが安いのはありますよ、そうしょうがないですまあこっちはほら好意で貸してるわけだから、好意、うん、そういうのってのはね、うん、
まあいいじゃないですか、なんかね、うん、お客さんへのサービスと思えば、
そうそうそうそう、うん、お客さん喜んでくれたし、うん、やっぱ春田さんもその辺、春田さんとか、まあ、ウリさんもそうだけどさ、うん、その辺やっぱりね、あの、うん、人と接するプロだから、うんうんうん、でもあの頃ね、もし機会があるならちょっと見て、うん、感想をちょっと教えていきたいな、うん、俺見に行く時間ないかなってちょっと思ってるからさ、
まあ、それか何ヶ月後にやっても
いいです
か、
ね、まあ、ね、いいよいいよいいよ、まあね、いいよいいよ、それはもうちょっと嬉しかったのさ、うん、これ映画撮ってる時に、まあ、大体のプロットとかさ、うん、全部は教えてくれないけど、うん、ハロプロ追っかけてる人たちだっていうのは分かったわけ、うん、それで曇りがちさんいるじゃない、
はいはい、
曇りがちさんのことちょっと俺実は現場にいる時からずっと思ってて、うん、ああこれ気づいて見てくれたらいいなと思ったのね、うんうん、そしたら横毛見た段階で、うん、見たいっていうことをさ、うん、なんかこう自分 であとアリマイだってことに気づいてくれて、ああ小森川さん別にうちに気づいてくれてくれたことはそれはありがたいけどさ、うん、なんかなんだっけ、そういうハロプロ好きな人が気づいてくれたんでよかったなと思って、うんうん、それはすごいよかった、嬉しかったですよ、一言ながらね、うんうん、私は本当に場所を提供しただけなんで何も考えてないんですけども、うん、なんか見ました、お正月、
正月ね、あ見ました、お正月見ました、
はい、
これあ燃えよデブモン東京ミッション、
どうですか、
もうやっぱね、なかなか最高です、
最高です、
最高ですね、
一度も痩せてるところは見てないの、
うんうん、あ痩せてて、なん奥さんがちょっと忘れてた、奥さんが彼女がなんか東京行っちゃって振られちゃうみたいなのでちょっとやけぐり し始め
て、それで太っちゃう、
それで太っちゃうっていう、ね、うん、そういう話、まあそもそももともとマットレスのね CM で、うん、太ったドニーと痩せてる普通のドニーをなんか追いかけっこの CM を撮って、それが、うん、まあ、ドニーが気に入って、ちょっとじゃあなんか
これで一発やろう、
これでなんか一発やりたいって言ったら、あいいのあるじゃんって、燃えデブあるじゃんって、
燃えデブあるじゃんって言
ってね、うん、で監督がね、まあ、谷垣健二さん、
はい、
で日本でロケして、うん、なかなかいいですよ、あとまあスタジオで なんちゃって歌舞伎町みたいな、
あれなんちゃってだよね、
なんちゃってあれ新鮮かなんかで、あで作ったやつで、でもまあなかなか よかったですよ、
ここでロケはしてるの、日本、
そう日本でロケしてる、
あ、うん、
豊洲かなんかでなんかやったんじゃないかな、
ゾニーさん日本語喋んの今回、じゃあ多少
ね、なんかちょっと喋ったいか
も、
ちょっと忘れてた、でね、なんかね、それで始まる時に前にね、なんだっけな、この映画は東京タワーで格闘シーンがありますけども、これは実際の東京タワーではありませんみたいな、そういうの出てくる
んだよ、そんなの、そんなの出んの、
そんなのいると思って
る
んだ、
いらないよね、本当
東京タワーでやらないってい
う、やらないし、どう考えてもな、
あそんなの入れんだと思って、
そう
それは何、日本の観客に配慮して
んの、そう日本語 で出して
もらう、なんかバカなこうやつがいるんだろうな、なんか
マネしてみたいなさ、だからそのいやでもスターウォーズの前にさ、いやこれは本当の宇宙ではありませんみたいなさ、そんな
こと言うか
っ
ちゅ
う
ね、
それね、
言うかっちゅう
ね、それね、
うん、だからああでもそんなのやらなくちゃいけないんだみたいなね、ちょっと それはちょっとね、
ちょっと強座面な
感じ、昔西部警察のエンディング、うん、エンディングでさ、エンディングっていうか、まあ事件の締めでさ、うん、まあ東京タワージャックみたいな、
うん、
回があって、うん、最後渡哲也、普通に展望台でタバコ吸ったやつ、あれいいのかな今考えればって、
まあ、その時代はまあ、
いや、やっちゃえやっちゃえやっちゃったんだろうけど、許されないことだと思いますけどね。
登鉄塔でってこと？
いや鉄塔じゃない、展望台の
展望台の中、
あそこは絶対俺気になると思うよ。
ああ、うん、昔から？
昔から。あそこ気になるでしょ、消防法の問題として。
行っちゃうかな。う
ん、まあ俺警察
の時代は。
今、うん、あの大激闘っていうのを、うん、あの昔のね東方、うん、東映のドラマ、うん、あの YouTube で限定公開してますけど。うんうん、まあ、見るとびっくりします、うん、これ日本かみたいな、こんなことやってたんだみたいなさ、
え、映画、
いやいや、あの連続テレビドラマ、探偵物語の後になった、探偵物語の後だと思って期待したら、なんだこれってなったっていう、
ずっこけたのね。
だってアクションジャパンマフィアを全部射殺すべく結成されたみたいなさ、日本のマッドポリスが戦うみたいなやつね、マジかよみたいな、車ぶっ壊すわ、タバコ吸いながら歩いてるわ、警官が、めちゃめちゃですよ。ああいいな、やっぱりこういうのっていいなみたいな。
そう、昔天地しげるのシリーズとかね、なんかね、おっぱいポロリとか、
ああ、明智小五郎ね、
明智小五郎ね、うんうん、
おっぱいポロリも普通に塗ればあったなとね、あれはね、土曜のゴールデンタイムに。今おっぱい絶対禁止だろって言ってた。絶対 夜もダメかな。
いや、ダメじゃないの。見たことない。よ、
見たことないね。
この何十年見てない。
見てない。
10年は見てない。
おっぱいはね。
地上波からエロが消えてしまったんですよ。なんかさ、Amazon プライム入って、で、Amazon プライムでエロ見られるのかしらと思って、ちょっと多少見てみるとさ、エロ系のテレビ番組みたいなやつやってるけど、それでも見せないもんな、
モザイク入ってるの、
モザイクじゃない、もう脱がない脱がない、おっぱい、おっぱいは見せない、下着だけ、
アマゾンはあんまないかもねエロ系は、
うん、そもそもだから、いやいや、エロ系の深夜番組のノリでケーブルテレビがやってるやつだよ、どっか、
最近の、
最近最近、
それ日本の、
日本の、もちろん日本の、なんか勃起したら、あの10万円のお金がプールしちゃって、一回勃起、 AV 女優の、あの、あの裸見て、裸っつうかエッチなことされて、勃起したら1枚ずつ引きますみたいな、ゼロになったらアウトですねそういう
バラエティ
楽しいなみたいなさ、そうそうそう、勃起するとこうランプがついちゃうみたいな仮面ライダーのランプにピコンピコン
って、どういう仕組みで、
圧で、圧で、圧でこう、圧でこうついちゃうんだって、そうそうそうそうそうAV 上位入って瞬間になっちゃうやつとか、はいはい、ダメダメみたいなさ
僕あれも見た、あの テネットね、ようやく見ました。
あ、どうでした、
テネットね、なかなか、
分かった、
なるほどね、あの、分かんない
分かんなくていいでしょ、
分かんなくても、でも分かんないけど全然退屈じゃない、ない
ね、まあ、それがいいな
と思って、
そうそうそう、
でもやっぱりちょっと分かんなくて、いろいろ
分かんないでしょ、
分かんなそうだ、何回か 見ないとちょっと分かんないなと思って、もう、うん、あのね、劇場で見たんですよ、僕、DVD 出てるけど、ちょっとあのでかいです、
もう DVD 出てるの、
出てる出てる、だから見て、DVD ってまた見てみたいな、でまた見て、多分 DVD もう一回巻き戻して見たりとかして見ると、うん、あの逆再生になってるところが正再生になって、こうなってるとか、できたりするのかな、
そういう見方ができ
るの、あれ、
分かんない、
逆再生するでいい
やろう、
そうそうそう、こう逆戻しとかして。うんうん、でまあ、タイムスリップもでしょ、要するにね、
そう、要するにタイムスリップ
もです、ね、でそこにタイムスリップするときにこう 逆再生とかさ、してってさ、うん、でなんかいろいろほら、なんかあのルールとかあったんです、うんうんうん、ほら逆再生になるとあれだぞ、紐あの
冷たく
なるんだぞみたいな、ああ、なるほどなと思ったら、それ早速使ったりしてたりさ、うん、してさ、バーンって車でもう別にネタバレしたって言うけど、うん、バーンって爆発、車の中で爆発したらさ、うんうんうん、お前だけだぞ、なんか爆発して低体温になったやつ早速使ってる人が思ってさまあ、まあ、なんかそれじゃあ、そこの逆再生のさ、再生にさ、うん、時にさ、うん、激辛カレー食べたらさ、これさ、
甘くな
る、甘くなるのかなとかさ、そういう余計なこといろいろ考えちゃうんだよね
は そんなこと考えないだろ。
俺そうなのと思ってさ、なんかネットコマーシャルのさ、
ネットコマーシャル、ネットコマーシャルはとにかく入れば冷たくなっちゃう。
冷たく、ベリーホットとか言いながら本当はさ冷たくてさ、もう CM やっちゃえばいいじゃんみたいなさ。
っていうことを考えながら見てたと。
あ、そうなんだと思ってさ。
でもエントロピーが逆回転するってことだから、例えばじゃあ逆世界の中で、例えばエロビデオとか見ても興奮しなくなるってことだろ。へこんでくる、どんどん気持ちがこうへこんでくるっていうこと。
まあそうだよね、そういうことだよね。
そうとなる。じゃあエントロピーが逆転しろよ、とりあえず。
でもそれはいいとして、はい、よくないんだけど、最後でさ、あの女の人がさ、子供待ってるシーンでさ、はい、まあ、狙われたところの黒人の男性が来てバッと助けるじゃん、うん、さ、うん、なんで分かったのみたいな、うん、いや実はみたいな、午後3時頃にあなた来てみたいな、うん、なんかそこなんか逆再生やんなくてさ、いきなりガンと入ってきちゃってさ、うん、なんかそこ逆再生じゃなくていいのみたいな、いきなり入ってきて、
あ、それは俺と同じ考え違いをしてるね。
あ、本当に、マジで。うん、そうなんだ、なんかあれ、うん、あそこあっさりしてるな、
う
ん、
それは俺と同じ考え違いをしてると思う。
違う、それはあれでいい、う
ん、あれはあれでいいんだ、
いいんだ、うん、そっか、うん、あっさりしてんなみたいな感じで、うんうんうん、なんかビルとデッドの地獄旅行の最後に俺たちこれ用意してたんだぜ、うん、イエーイみたいなさ、なんかそんな感じであっさり、うん、してた。
それは違う、多分ルールの考え違いをして
た、ね、やっぱルールが多いから。そう考えるとやっぱ面白い、
もう一回見ない
と、もう一回見たもう一回どころか何回か見たらちょっと分かんない
パクリ人生相談コーナーパフパフということでね、
何でもいいさ、君たちセブンイレブンとかファミリーマートと同じの買ってんの、ね、どんだけ気が合うの、どんだけ仲いいの、
健康のためにね、
これ健康のためですよ、ナッツでした、
ナッツがね一番いい
んですよ、そうナッツと本当チーズがいいんですよ、
チーズが健康にいいの、うんうんう
ん、はい、毎度おなじみ人生相談コーナーですね、こんちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回の相談はこちら、結婚式であれがバレるのが嫌ということで、ね、カエルの子はお玉、ね、女性20代、結婚式旦那の会社の名前がバレるのが嫌です。ただ旦那は上司を呼びたいとのことで座席表とかに表記されますよね、表記をなくしたり会社名の紹介をなくしたりできるのでしょうか。式をやる予定で何を言ってるんだと思われるかもしれないですが、結婚式は友達も呼んでやりたい、でも旦那の会社名がバレるのが嫌、これが本音です。どのようなやり方があるか分からずやることも迷っています。どうか意見をいただきたいですね、
旦那さんに相談してない、うん、要するにソフトオンデマンドでしょ、ソフトオンデマンドだってことでしょ、
どういう、
あ、
会社名か、
うん、会社名それじゃないでしょ、
ダイヤモンド映像
ダイヤモンド映像ソフトオンデマンド天下、まあ、天下はソフトオンデマンドだけど、うん、っていうことだからさ、うん、それはまあね、でも堂々としていや、でも堂々としてるとはいかんか、
でもソフトオンデマンドだったら全然堂々としてていいと思う。
センタービレッジは
センターメリットも大丈夫、
大丈夫です。
V&V&プラン
で、ちょっとまずいよな。
それはまずいかな。
でも恥ずかしい職業ってなんだろうね。
まあ、だって旦那さんの同僚とかも呼ぶんでしょ。うん、それでちょっと会社名はちょっと見ない。
それ失礼だから、ね。なんだろうと思って職業が、うん、恥ずかしい、
恥ずかしい職業なんだろう。
それだ、本当天下ぐらいしか思い浮かばない。
いや天下はだからその会社名じゃない。オリエンタル工業だ。
オリエンタル工業。
いやでもオリエンタル工業はソフトオンデマンドは別に誇っていいと思うけどね。ね、でっかい会社だからさ。
ね、みんなが幸せにしてるんだ
からね。ね、まあ誰も傷つけないから。うん
うん、オリエンタル工業なんて一緒に聞けば、ね、ああディズニーランドのあの会社かなみたいな、一緒に思っちゃう、
ね、
う
ん、一緒にね、価値がするおばさんもいる
かもしれない、る
んかもしれない、
ラブドールよみたいなラブドール作ってるんだよ、あらやだ奥さんみたいなみたいな、こう黒いドス黒い笑いをいや職種は何だろうんだろうと思って、うん、会社名、
ね、まあ例えばソフトオンデマンドとしようよ、はあはあ、うん、ソフトオンデマンドとしてさ、うん、どうすりゃいいの、
あ、だとしたら、うん、そうだな、
会社名出さないっつーのは出さないといけないのかな、
会社名別にそんなに、
ね、
会社、 に勤めてるあれだだから友達の結婚式やってる、うん、そんなに別に会社名って
でも上司とかだとでも、うん、お勤めの
まあ紹介するときに、
うんうん、そうそうそうそう、うん、だからどこの代表、うん、誰々さんでございます、うん、
代表記者だね、
うん、だから略称を作ったら、
うん、あ SOD SOD
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうセンタービレッジやったら株式会社 SV さんなんだ
けどさ、うん、SOD ホールディングスっったらもう全然わかんない、
わかんないわかんないわかんない、うん、そう、うん、SOD ホールディングスだとわかんないよ、うん、でももしかするとその奥さんになる人の方のあのあれで見えて嫌だっていう場合はあるよ、職種そのものがなんとなく問題になるんじゃなくて、うん、
あ例えば奥さんが例えば大手企業で、例えば
お父さんお母さんのお付き合いが全部大手の人たち、
う
ん、
トヨタとか、
そう、うん、医療関係だとかっていうところで、うんうんうん、それで片やアルプス工業みたいなさ、
うん、片やね、
うん、有限会社有馬遊のみたいなちょっと見てもらえなと、
あそれはでもそれはだってそれはないでしょ多分
ね、それはないかな、
それはないと思いますよ。
そっちじゃない、
うん、そっちじゃない気がする、ね、そんなの気にする女の人は元から結婚しないと思うよ、そんな男と、うんうん、
格差じゃないと思う、
格差じゃない、
格差婚じゃない、
社名かやっぱ
社名じゃない、
うん、社名職種、うん、
株式会社おまんことか、そうすごいすごいな、もう聞いただけで分かる、聞いただけでやだ、いや
何の
ラジオはいいね、何でも言えてね、
何の会社なの、
いやだから分かんないけど、分かんないけど、そういう
自由でしたら おまんこみたいな、
そうそう
そう、広げるな、広げな、
そういう漢字で書くとそうなんだみたいな
ね、
バカじゃない、
でもね、待って話関係ないけどさ、なんか嫌だったのはさ、うん、友達の結婚式って奥さんがさ、砂糖の会社に勤めてたんだよ、結構でっかいやつ、うん、なんとか集団みたいなやつ、
うん、
でコーヒー飲むじゃん、
うん、
で皆様のテーブルに、うん、ある砂糖が、うんうん、奥様のお勤めになってるどこどこ、うんうんうん、シュガーのものでございますみたいな、こういうのなんかこ
うありそうね、
でいいじゃん別に、
いや俺ちょっとなんかそういうのさ、
え何が嫌なのそれ、
なんなのこれ、
あれなんかちょっとした粋な計らい
みたいな、計らいみたいな、そういう、いや別にいいじゃんもんさ、別に俺が出したっていいよこの会場分ぐらい、そんな自慢するんだったらお前ら、
まあ別にいいじゃん別に、なんか会社の紹介ってことでさ、
なんかちょっと今ホロッとしちゃって俺その
マジか
いいな、こうしていいな、
マジ
こうしてダメやろ、
いいじゃん、俺はなんかコーヒーが随分まずくなったなと思ってさ、
いやいいと、自慢かよと、
ちょっと自慢かよと、
いやいいじゃないですかそれは、それはいいじゃないですか、ね、別に、うんうん、いいと思いますよ俺は、
じゃあ縮めていったらどうですかと、
う
ん、
ね、
そうね、うん、株式会社 NH の方でとかさ、でもあの旦那さんになる人に相談できないのかね、こういうのってのは
多分これ相談しないと多分ダメでしょ、
ダメでしょ、
ね、
うん、うん
う
ん、
あれ本当にあれだったらちょっと旦那さんに黙って、うん、司会の人と打ち合わせしちゃったら、
うん、
結婚式用の人、
まあそうだね、
うん、実はこう思ってるんですけど、うん、旦那さんと、
う
ん、
そうそう、
結婚なんか悪くないでもない
で、うん、式場の人も経験豊富だから、うん、その辺はなんかあるんじゃないの、うん、やり方はね、
おそらく、
うん、うん、それはそうですね、うん、
OMK でどうです
か、何
だろう、 OMK
ね
でなんか旦那さんのね、霊石者のあの方の引き出物に天狗が入ってるから
それはバレちゃう
やったねみたいな、
いや奥さんの名前入りのね、
や
だやだやだそれ、
広瀬ゆり子と
か、いやでも本当ね、お年明けで皆さんとね、この下ネタができる喜び
映画どうですかねのコーナー、どうですかねどうですかでん、どうですかでん、令和、
明けましておめでとうございます、
明けましておめでとうございます、どうも、
今年初の、
今年初ですね、
ということでね、毎回一つの映画について語っていこうというこのコーナー、今回の映画は福島フィフティーということでね、もうあの311もちょっと近いということで、
そうですね、
10年、
うん、長いですなことでね、うん、若松節夫 監督、うん、
はい、
前川洋一さん、門田さんの、原作、うん、ということでね、311の時に福島で何が起こっていたのかっていうのをね、うん、描いた、映画です、
はい、
渡辺謙さん、はい、佐藤浩市さんということでね、うん、主演ということでどうでしたでしょうか。
いや内容はいい、
まあまあ、まあでも、まあ、
知るなよね、
まあまあまあ、まあ、
だいたい
ね、あの時のことを、
あの時のことをやったということ、
福島でや
った
どうなってたかっていうね、
は
い、
まあ、その事前の段階でのね、あのお話なんですよ、作品選定のことですね、うん、俺去年、うん、こんちゃんからまたさこれ見ようやっつって、うん、いろいろこう、うん、
候補作がね、
候補作来た時に、はい、うん、あのコンフィデンスマン JP と新しいやつが入ってるんですよ、
ロマンス
ね、去年さ、うん、なんかあの、うん、なんだっけ、スマホ落としただけなのに時に、うん、最初のやつ見たやつつまんなくて、うん、次も同じような座組だったらさ、うん、コンちゃんつまんねえだろって、あそうだなとかって笑ってんのによ、うん、またこれかよみたいなさ、うん、全然人の話聞いてないんだよって思って、偉いと思って俺、うん、さすがだと思ってね、見直しました、うん、いやー人の話聞かなかったなと思ってまた入れて
じゃあコンフィデンスマン JP で決まりで A みたいなこと
そうそうそうそう
おいおいおい勘弁してくれ勘弁してくれ
と思って勘弁してくれやと思ってささ
すがに勘弁してくれと思ってと言いつつお前ら二人了解って言われてさやべえやべえやべえと思ってさ
こんちゃんがさそんなに見たいんだったら嫌と思ってさだって
リベンジシリーズ
いやもう人の話聞かないんだもん本当に
言ってる上でねリベンジ
言ってる上やあえてやってんのね誰に対する嫌がらせですか
もうだってもう本当にもう同じような感じだと思ったからさ
すごい反応したね
いやもういいでしょみたいなこんちゃん見てえっちゅうならば別にいいっすよみたいなすごい俺見たいのはだから俺残念なのね、うん、見たかったのって聞くとさいや別にそうでもみたいなこと言うからじゃあなんで選ぶんだろ
う、うん、マジ
かで結果的に今福島50になった、
う
ん
う
ん
ということですけど、
はいはい、いや俺はあの最初いやあの時のあれがちょっと思い出すの嫌だなと思ってちょっと見ましたけど、うん、やっぱ一気に見れちゃいました、
うん、
あの、うん、もうね、うん、もうあの時のこといろいろ思い出しながら、うん、もう本当手を合わせるというか頭が下がる思いで見てました、うんうん、それだけですこれは
僕はやっぱあのキャストがすごいなと思って、
ね、隙間なくすごいキャスト
すごいね、これ以上いないっていうぐらい、ね、日本映画の、
ね、で結構合ってる感じの、ね、キャスティングで、うん、あすごいオールスターキャスト あんまりこんな感じだとあんまり思わなかったから、うん、結構いろんな人出てるなっていうふうに、まあ、ちょっと思いましたね、
あじゃあ俺ね、うん、俺もなんかその当時のことを思い出したら、うん、なんか辛い気持ちになるかなと思いながら見たんだけど、うん、俺昨日見たのね、
うん、
23年で、うん、ただ今祭日で休みだから、うん、奥さんと子供と一緒に見たの、
うん、
でね結構子供食いついてて5歳児、
うん、5歳児が、
うん、だからねまあそれでいい機会になったかなと思って、
うん、
その生まれる前に、うん、日本はこんなことあったんだよっていうのをなんか説明しながら見たの、
うんうんうん、
でそれじゃ俺も結構思い出して、うん、あん時こんなことやってたなとかいろいろね、うんうん、思い出しましたよ、ね、うん、でその流れでね俺らこのラジオでさ、うん、津波をやったよね、
うん、やったね、韓国
だ
よね、
そうだからやっぱあれとはやっぱ明らかに違う世界というかさ、
うん、
まあなんつうの、うん、本当に知らなきゃいけないことがいっぱい、まあ、忘れられてることがあって、うん、まあ、それ思い出す意味でもね、
うん、
まあ見てよかったなと、
うん、
なんか思い出したいろいろあの時のこと、うん、10年前の、うん、普通にだから働いてたよねなんかね俺らのあの頃ね、あんなことになってるとはそんなに思わず暮らしてたなみたいな、
うんうんうんうん、そうね、
いいそういう意味では10年目にして、うん、ちゃんと思い出す意味ではああいう映画あっていいのかもね、
うん、確かにね、
そう、うん、
太陽の蓋、
うん、ありましたね
っていうのもあったじゃないですか、
うんうん、そうそうそう
あれ見てあれは割と政権の方なのかな、政府側が何をどういうことになってたのかっていう、こっちは現場の、うん、あれで割とだから俺は割と現場寄りのね、うん、なんかこうなんて言うんでしょう、まあ結構大きい役者陣見ても 分かるような感じで、もうなんか大きな映画じゃない、
う
ん、
そうね、
だからなんとなくこう配慮の行き届いたような、うん、まあどっちにもなんかこう痛み分けみたいな描き方になるのかなと思ったら、うん、割と攻めてたよね、まあまあまあまあ、割と政権、あの時の政府っていうのはこんなにうざいことになって、うざいやつらがうざい行動をしてたんだっていうのが、
いやでもね、太陽のことは思い出すね、
っていうのが、わ割と本当に、まあまあ時系列的に見ても、あ確かにこういう流れだったっていうのは分かるし、まあ、もちろん、現場の人たちが、どんな苦労をしてたのかっていうのは、我々には推し量ることはできないんだけど、でも、まあこんなことが起きたんでしょう、
そうそう
起きてたんでしょう、うん、で政府が首相がいきなり乗り込んでくるみたいな、うざかったろうなこれはっていうのが、うんと、わこりゃうざいわっていうようなのが、うんと割と分かった、直感的に感じられたところは、うん、すごい描けてるなと思いましたよ、うんうん、描けてたかどうかは現場の人じゃないと分かんないんだけど、うんうん、実際はでもまあこんな感じだったんだろうな、大変だったなっていうのが、うん、分かって、うん、ちょっと身近に感じられるよねっていう話でした ね、
まあね、うんうん、なんかあの時そう思い出したのは、その、うんうん、結局なんで福島が想像上のね、一番最悪な状態にならなかったかっていうのは、うん、なんかモヤモヤしてて、うん、その理由なんか俺 NSP とかその当時結構見てたけど、うん、結果なんで日本助かったのかよく分かんなかったんだけど、うん、この映画でもやっぱなんだかよく分かんなかったっていう、うん、なんだか
よく分かんない、それ最後怖いのはさ、うん、佐藤浩市の弔辞、うん、でさ、うん、あの時なんで収まったか分かんないんだよ、うん、って、うん、え分かんないの、うん、じゃあ、うん、もしかして原因が分かんないったらまた来る可能性があるね、
何、
う
んうん、かしらのことでね、
そう気がしてて、うん、あらっていう気は したね、
うん、
俺
は、ね、長寿の時もそうだけど、そのドラマ上でもなんだか分かんないけど下がって
そう、そうそうそうそうそう
で、やったーって言うんだけど、
やったっつって、
でもやった感はないんだよね、何をやったのか分かんない、
全然描かれてないから、
うん、まあ実際には分かんないん
だ、で長寿のとこで本当に分かんないんだっつって、あ確かに分かんねえんだっつって、
ちなみにさ、太陽の蓋でもそんなこと言ってなかった、あの第4期
が、そう第4期
がなんか収まってんの、なんてか分かんない、
分からんね、そうそうそうそう、うん、だからもう怖くて調べられない、危険だから、
ね、まあ分かんないんだよね、
分かんない、
入れてないだろ、
ダダ漏れにはなってないということなので、う
ん、いや爆発したかったところだね、だから
爆発しなかったんでしょ、
爆発しなかったね、結局格納容器はね、うんうん、そういう意味では危なかったね、
だいぶただ爆発するかメルトダウンかっつったら、メルトダウンの方が危なかった、まあメルトダウンしたんだろうけど、
してる
んだ、でも、うん、爆発するなんてことがさあるのかねって
思ったところ、
爆発した、うん、で日本の場合はメルトダウンの方が怖かったけども、うん、爆発するなんてことが理論上あるのかなっていうさことはちょっと思った俺、うん、溶けてメルトダウンするように、うん、最悪メルトダウンするように初めからも多分設計されてるだろうから、
水があればね、
そうそうそうそうそう、うん、だから爆発どうなんだろうっていう、でも、うん、建屋の爆発はさ、うん、画面で見てるとバーンぐらいで、あーって思ったけど、やっぱり現場であの時にいる人たちにとってもう、うん、瓦礫を吹っ飛んでくるのは大変だったんだな、
あれね、爆発の映像だけ見るとね、うん、そんなには感じないけどね、
感じないけど、ドーンっていったなって言ったけど、うん、ああがれき吹っ飛んできて大変だったんだっていうのはちょっと、うんう
ん、あとあの合成だと思うんだけど、すごいよくできてたよね、うん、引きの絵とかさ、うん、そうそう、なんか東電の福市の絵とかすごいよくできてて、うん、DVD だから画質があんまよくなかったからかもしれないけど、でもすごいよく、うん、すごいリアル、
いや
いやー、としか言いようないね、頭下がりますが、本当にもう、うん、ありがとうございましたとしか、ね、言いようないですよ、
本当にね、
もう写真撮るシーンでね、泣けちゃってさ、みんなでほら、ちょっと研修試合撮影しましょうっつって、いや、これ絶対最後に本物出すだろうと思ってさ、いや、出てきたみたいなさ、ああ、みんな笑顔でなんかこうやってて、いやだからね、いろいろなんか、吉岡さんまた泣いてるみたいなさ、う
んうん、泣き演技多い
な、もういいっていうのを、なんで佐藤さんそこで変なため作ってるんですかと思うけど、もうほら見ちゃうんだよ、うんうん、
経験してるからね俺はね、
これだからね、 ちょっと映画と離れますけど、うん、一番衝撃だったのはね、うん、監督何撮った人なんだろうと思ったらさ、うんうん、ホワイトアウトの人なんだよね。松島奈々子がマシンガン撃ったあのホワイトアウトの人なんですよ、うんうん、でホワイトアウトはねあんなグダグダだったのに、うん、でこれかと、うん、で思うとね、うん、ひょっとすると、うん、映画的にどうこうっていうことじゃ多分ないのかもしれないなと思うんですよ。これね、うん、俺たちにとってのご当地映画なんですわ、うん、あの知ってるからもう、うん、映画的にどう他の国の人たちが見た時にどういう風に見られるかっていうのはちょっと分かんないよね、うん、もう自分にとってはほら、うん、ご当地の映画だからさ、うんうん、
そうね、
うん、これはもう本当に
まあ、ただ映画としては、
うん、だんだよ
どうかなっていうのは
映画としてどうかなっていうことを言うと、うんうんま
ああるけどね。
そう
でも確かにね難しいところではあるんですよ。だから盛り上げどころとかをも、うん、どこに持ってくるかと思ったら、ねうん、持っていきようがないんだよね。そうそうそう、やっぱりクライマックスっていうのがない感じ。
ないない、うん、しかもほら大変だったっていうことしかないから
結果なんで助かった方が本当にあの当時もよく分かんなかったから、うんうん、映画の中でもやっぱ分かんないなと思って、うんうんうん、確かにそのクライマックスだね、うん、
決死の覚悟で入っていって何かをした結果止まったわけじゃないから、
走りみたいな感じはないからね、
うん、やったーみたいなさ、そういうんじゃないから
それをやっちゃうとそうなっちゃうからね、うん、
でもやっぱりねこう家族との再会、あここがやっぱまあ落としどころかなみたいなね、うん、うん、このようになっちゃう
ね、うん、相変わらずしんどいんだよね、うんうん、
桜かなとかさ、桜で桜かな、うん、だけど、うん、あそこ2020年東京オリンピックやる予定ですみたいなプロポーズして、うん、そうだね、うん、まあ
やれるといいね、まあ、みたいな、
ちょっとね、いろいろとまあしょうがないです、うん、これは、まあ、相手が自然だからな、本当に、うん
うんまあ、なんかそんな中ね、なんか、うん、あのなんか日の
表
なんか浮いてなかった、なんか、
う
ん、
そう
なんかそうそう集まってるところでなんか一人丸坊主の人がいるなって、これ日野翔平みたいな、
日野翔
平ですよ、
直郎みたいな感じになっちゃって
さ、日野翔平ですよ、日野翔平ですよ、
まあでも話進んでった時に、うん、あまあ日野翔平みたいな人がやっぱ必要なと思ってさ、
いや日野翔平さんねすごくわこの人こんなすごい役者なんだって思う時と、うんうん、なんか村の長老みたいにしか見えない
な、うんうん、
これはね
まあ
スイッチ切ってんだよ、俺広島編 V シネマ と、うん、とヤクザの親分とか、うんうん、あの目の死んでるヤクザの親分とか麻雀放浪記やったりするんですよ、うん、麻雀放浪記の新麻雀放浪記の広島編なんて言ったら、うん、まあすごいっすよ、うん、もうしびれちゃうぐらいのかっこよさ、うん、だっていつもあの感じでダラーンとした、うん、感じでやってるのに、うんうん、めちゃめちゃかっこいいです。そう、ね、でもこれはね、ちょっとスイッチ切ったんですよ。
じゃあちょうどそのスイッチ切った感じがちょうど良かったかも
しれない。あのね、東条英機の役やった時ありましたけど、アメリカの映画でね、ラストオブエンペラーかなんかね、東条英機、あれもスイッチ切ったんだ、ね。
あ、そう。
え、スイッチ切ってる感じでハマるとしてハマらない時があるんですよ。
でもなんだろうね、やっぱりあの外国のニュース映像とかのなんかこう。あれが嘘くさいんだよね。あれ難しいところだよね。
そうね、難しいね。
あのちゃんとテロップのこう、うん、あの文字の周りの模様とかも実際の外国のっぽくやってんだけどさ、うん、何か分かんないけど、いやなんか嘘くさいんだよね。なんだろうね、あれね。
少し前のゴジラ映画みたいなさ、なんかああいう外人の使い方でしょ。だから
外人の使い役者なのかね。
役者でもそういう意味ではね、うん、今回ダニエル・カール。
あ、そう、ダニエル・カール。
うまかったと思うよ。
あ、ダニエル・カールだって、うん、だっけ。
ダニエル・カール。ダニエル・カール老けて太ったね、うん。やっぱ東北に思い出があるのか知らないけど、うん、すげえ気合い、そう、山形県、すげえ気合入ってたなと思って、うん。ダニエル・カールが良かったな。確かに外人のああいうなんかニュース映像って、いまだになんかそのベースも含めてさ、ダサいよね。
ダサいよね。なんだろうな。
リアリティのなさ、なんだろ
う。あれ難しいなと思って。
その辺はみんなね、やっぱりホワイトアウトの監督だと思った方がいいです。やっぱりホワイトアウトだったって。その辺はしょうがないっていうさ。なんか松島奈々子がマシンガン撃ったあのみんながっかりした感じ。まあ、ちゃんと残ってるから。
なかなか難しいなと思って、あれを外国のテレビ番組の、ね、あれをうまく見せるのは難しいなと思ったわね。あれは どこをどうやればいいのか全然わかんないって、うん、正解が見えないなっていう、うんうんうん、
あと冒頭でほら地震が発生しましたってほら携帯に鳴るやつ
あったね、警報
があれでも偽物じゃん、
あれ音変えてたね、
変えてたじゃん、
まあ、あれわざと変えてるんだ、
わざと変えてで、うん、でまたちょっとモヨデブゴンの話に戻って恐縮なんですけど、うん、モヨデブゴンの中でね日本で地震のシーンがあるんだけど、うん、そこでねマジのやつが流れるんだよ、うん、ちょっとビビるね、
そうそうそう、もうトラウマなんですよ、
そうだよね、
おいこれちょっとなんでマジのやつ使っちゃった
の、ビヨンビヨンビヨンビヨンってですね、あれ怖かったな当時もな、
あと問題あれテレビで流すときにさ、うん、あれ本物使えないんだやっぱり、
あ
そう、そういうときにやっぱ使う音とか、
あ
テレビの
もう絶対にもうダメでしょ、
オンエアと地上波できないかもね、こんな状態
だと、俺この件は本当に初めてっていうか、あそれはそうだと思ったんだけど、トイレの大変さね、
ああそう、
水がないからトイレがそういうことになるわと思ってさ、ああそうだそうだと思って、
ただちょっと安田成美がちょっと出過ぎじゃなかったんか、
まあ
なんか
まあまあまあでも
こんな人本当に
ホワイトアウトだから工藤それはしょうがないです、
まあでも安田成美のキャストが決まった時点でもうそんなに、
う
ん、そんなにちょいとでじゃあもったいないでしょっていう話になるから、
出過ぎな感じがしたけど、
ちょっと出番作ってやんないとね、
安田から見たらなんであんなに大物になったの、何をして大物になったの、仕事としては、
まあ、仕事としては、うん、あのナウシカのイメージソングを歌った、
いやいやそれはだから思い出補正であって、
い
や もっとなんかすごいことやった、
でも割とでも、
うん、CM 系
そんなに出演、
まあ、ドラマでって覚えてない、
うん、そんなにないけど、うん、だから逆にそこがいいんじゃん、希少性みたいなのがさ、
あそうなん
だ、割と
タイミング、ね、
割とバラエティーにバンバン出るようなのじゃないから、うん、人じゃないから割と出演するドラマを絞っていった感じでいったのが良かったんじゃないの、逆に希少性が上がるみたいな、
言ってるじゃない安田成美、あのクジャク王のさ、うん、あの三上博のクジャク王の、うん、あの似ててるけど、うん、日本と香港の共同でしょ、
うん、
あれ、うん、で安田成美がさ、まあスケジュールが合わねえ、なんだかんだなんだかんだっていちいち文句つけてくるんで、うん、香港のプロデューサーに、日本のプロデューサーにさ、うん、なんとかなんすって、うん、安田成美切りましょう一言言って、うん、もう死ぬかと思って、こっちも土下座、土下座の思いで来ていただいてんのに切られたらたまらねえみたいなさ、勘弁してください、そんなに安田成美ってそんなにすごい人なの、うん、っていう、だかなんとなくこっちを見てる時の、うん、あの要するに芸能界での格付けとちょっと違うんだよ、だからね、なんかそんなに安田成美って何があったっけって言われると何も別に、うんうん、
まあほら朝ドラほら途中かなんかで降板したことあった
よ、ね、あそうなんだ、
う
ん、
そう、うん、
主人公で、
なんか主人公じゃないね、
うん、うん、いや演技は古かったですよ今回の、うん、安田成美さん、
ね、ちょっとね昭和だったよね、
うん、
そんなに確かにイメージ的にないね、
うん、確かにね、
うん、ちょっと真面目に思ったのはさ、うん、あの俺自身はあの時に、うん、あのなんだっけその翌日、うん、地震の翌日にさ、うん、スーツ着た人たちがさ、うん、電車動かせよ、会社行くんだからっつって暴れたじゃん。
マジで
暴れたんですよ。
二の輪で、
いや、日本各地で、俺は会社行かなきゃなんねんだっつって、地震の人じゃない、俺は動かせっつって、うん、暴れてるサラリーマンの人たちがいて、それをね、社畜がなんだかんだって言ってる人たちがいたんです。うん、で、俺はね、実はね、あれの姿を見て勇気づけられたんですよ。うん、やっぱりね、仕事に勝つ、その仕事が大事かどうかって決めて本人だから、
うん、
人が言うことじゃなくて、うん、行かなきゃなんねえってことは行かなきゃなんねえっていうことであって、うん、とするとね、まあ言い方悪いですけど、うん、あそこの福島フィフティで働いた人たちもね、うん、社畜って言ったら社畜なわけ、
まあ社畜は社畜だ、
社畜なんですよ、うん、でもあのやっぱり日々の仕事を大事にしてる、
うん、
で自分のこの仕事っていうのはあの意義があると思って、うん、やっててたまたまああいう現場にいてやっぱり踏ん張らざるを得なかったっていう凄さはあるけども、うんうんうん、やっぱりだから人の仕事ってさ、うん、なんかその場にいてなんか毎日毎日大事にやることが一番いいんじゃないかなみたいなことをちょっと思ったっていうのがあったね、うんうん、旗から見て社畜だなんだかんだっていうのは言うとね簡単なんですよ、
うん、
本当に、うん、でこのコロナの間でもさ あの満員電車の通勤してる人たちいたじゃないですか。
普通に働、いや今でも
そうだね。そうでしょ。あれをさ、お前ら働きに行きやがってと社畜だっていうふうに言う人はいますけど、いやそうじゃなくて、やんなきゃ何年だってみんな。だからこの福島フィフティの人たちが偉いと思ってるのと同じぐらい、俺やっぱ働いてる人ってのは偉いんじゃねえかなと思ってさ、うんうん、みんな。
しかも次の日、あの土曜日だからね、うん、土曜日だけどやっぱ働かない、行かなきゃいけない人たちがいたって
社畜のやつ
だ、まあ、あれ金曜日の夜だっけ、
金曜日の
みんなのずらーって帰って歩いて帰った。
あそうそう、
あ歩いて帰ったな、
うん、俺歩いて帰ってる人をさ、うん、横目にさバイクで帰ったんだよね俺、うん、その時本当バイクで通っててよかったなと本当思った
女の人周りの人スニーカー買ったりとか、
買ったり自転車買ったりとかね、
自転車買ったりとかしてたからいたから、
ね、自転車はね、うん、ドンキで なくなったっていう六本木のうちのプロデューサーが会社プロデューサーが買いに行かして AD したも売ってませんとか。
でもあの時はなんかこうどうなっちゃうんだろう感があって、うん、でもね今の方がちょっと俺ひどいと思うのはさ、うんコロナで煽ってる人たちいるじゃないですか、うん、2週間後はニューヨークになりますよみたいな、うんうんうんね、それこそ菊池成吉に言わせると、うん、ニューヨークって、うん、函館と同じ緯度なんですって、
うんうん、
東京がニューヨークになるわけねえだろみたいな、
寒さが違う
でしょお前っていう風に、うんうん、でもそういう風にあの時点でワイドショーとかが、うん、ああいう煽ってる人たちを起用してたら、うんうんうんもっと大変なパニックが後遺症として多分残ったんじゃないかなと思って、あの時は今ほど今の方が煽り方がひどいよ、うん、だから
原発
のそうそうそう、あの時にね確実に悪くなってるなと思って、マスコミのあり方っていうのは、
うん、ただね長さがねちょっと違うんだよね、このやっぱ長いから、うん、もうそれをさ、うん、もう一回受けたらそれをやり続けるっていうこの尺の長さがさ、うん、長いのよ多分コロナの場合は。
あ
もうやっぱり1年ぐらいやってるから、
うん、
まあもう最近確かにちょっとさすがに減ってきたけどね。
いやでもそれこそね専門家っていう肩書きで何か
もう毎日出てる
発言してて、大変なことなの、大変なことなのいいけど、うん、大変なことにならなかったんだったらあなたたち少なくとも多少は責任感じた方がいいですぐらい思うわけ、うん、それはなぜかっていうとあの人たちの理屈ってのはさ警告を発してるんですよ、俺で、
う
ん、
そうテレビもそうよ、多
分で警告を発してるんで小さく収まったんだったら、うん、それでいいじゃないですか、うん、っていうような理屈なんだけども、うんうん、それ専門家の肩書きでそれ言ったらあかんわ、やっぱりいつまでもいつまでも続けてるなっていうのを俺は思ってるから、
なんかワイドショーを作ってる人たちはそういう多分気持ちでやってると思うけどね、うん、言うことになんかこう使命感を感じてやってるんじゃない
か、
うん、
だからあの原発の放射能として時とかにそれこそまたチェルノブイリの再来になりますみたいなことを軽々しく言う人たちがテレビにたくさん出なくてよかったなと思って、もっと後遺症として残ったんじゃない、
うん、でもあの時のヤバさはさ、うん、なんか誰も本当のことが分かんないまんまさ、うん、なんとなく働いてたじゃん、
う
ん、
そう
で実は浴びてたとかさ、後からいろいろ本当にヤバい時ってさ静かになるんだなと思ったけどね、あの時本当に世界が、まあ、この日本がね、
あつまりあの時の方がやばかった、
実は本当にやばいから誰も言わなかったんじゃないかって気するけどね、
分かんないな結局ね、あの時も誰が本当のこと言ってんのか分かんなかったからな、結局
分かんないからね、しかも未だにそれが分かって
ない、いや怖かったね、未だに分かってないっていうあの一言は怖かった俺、
怖いよ、
うん、でも吉田所長ってさ、うん、何50代で亡くなったの、
ね、俺も
すごいストレスだったんだな、大変なことさ、
ね、
いやあれはストレスだよ、ね、本当に
だってあの頭下がります、
2年後ぐらいで亡くなったのびっくりしちゃ
う、食道が、
食道が、ね、
いや渡辺謙さんにやってもらってせめてものあれだね、
あれだったね、本当にもうお疲れ様でしたというか、
本当にお疲れ様でした、
ね、そうでも結果的にね何もできなかったかもしれないっていうあるかも、あるけど、でもあの人たちが現場にいないとさ、
うん、
まあ大変でしたよ、
うん、いや本当ですよ、うん、
核爆発が結局なんか格納容器が爆発するとかしないとかってのは、うん、それは分かんないけど、うん、かなりいろいろと被害は収まったんじゃないあれで、
うん、あとねもう一個言うとね、なんか あの時民主党だったじゃない、うん、で確か映画の中でも菅さんがヒールみたいな感じになってたけど、うんうんうん、民主党じゃなくて自民党だったらもっとひどくなったかもしれない、
うん、それもなんかそれ聞いたことない
気がするけどね、うんうんうん、
黙っちゃったって
こと。逐一平野さんがあの時逐一なんかいろいろ発表とか
発表してで東電にもガンガン圧力をかけてたんだよね、うん、菅さんね、
う
ん、
自民党だったらどうなった。
自民党だったらもう逃げろってなってた可能性がないことはねえなと。
隠して逃げろ、
隠して、うんうん、もっとひどいことですね。
隠して逃げられるあれじゃないでしょ。
後々わかる。
でも未だに帰れてないでしょ。
帰れないよ。だから、うんうん、あの状態の街はまんまなんでしょ。多分あれロケしてたけどね、うん、実際映画でも、うん、それをほっといてさ、オリンピックってやっぱちょっと
ね、
おかしくない。
まあもうちょっとね、あの復興の方にお金かけた方がいい
ですよね。もうちょっとあんまこれはおかしいよね。本当に。ああ、うん、
ちなみにこれね、3月12日にあの金曜ロードショーであのノーカットでやるみたいな。
あ、そうなの？
ああ、やるんです。
それはいいんじゃないですか。
いいんじゃない？
3月12日、
うんうん、みんなで見た方がいいと思うよ。
日本テレビ。
そう。でもあの意義のある映画だと思いましたよ。やっぱり。
やっぱ。定期的に見た方がいいと思う
ね。そう、うん、現場っていうのはねみたいな、うんうん、あと働いてる人たちってのはやっぱりさ、あの子っていう言い方をするんだね、うん、原発に対してね、うんうん、あの子はっていう、うん、ああそういう発想やっぱする現場の人っていうのはみたいな、似合うだなと思って、
うん、まあね、佐藤浩市がもうちょっとなんかその福島の言葉を使ってもよかったかなと思うけどね。
あ、
渡辺謙はちょっと感情的になると関西弁が出たりとか、うん、ちょいちょいやっててさすがだなと思ったけど、うんうん、もうちょっとね、なんか福島で生まれ育ったんでしょ、多分あの人は。
そう、佐藤浩市、そうです。
佐藤浩市の設定はそういう設定、そういう自分が実際にいる人なんだよね、あの人ね、伊崎さん、うんうん、なんかその辺がちょっとね、普通に佐藤浩市だったなっていう感じ。
うん、まあまあまあ皆さん、
あの見るべき映画だと思います。
テレビ放送時はぜひ見てい
ただきたい。コンフィナンスマン全編にしなくてよかった
よね。ああ、まあ珍しい、楽しかったと思うけどね、うん、
ではまた来週、はい、よろしくお願いします。